先週の日曜日、私としては少し珍しいことでしたが、教会学校の幼少科の礼拝で説教をさせていただきました。幼少科というのはつまり幼稚園と小学生一緒に礼拝をして幼少科と、まあ私も教会学校に呼ばれて説教することが年に何回かあるわけですけれども、中学生の礼拝にばかり呼ばれることが多くて、幼少科の礼拝で説教させていただくのは一体何年ぶりかなというところでしたが、その時にちょっと私が緊張いたしましたのは、本当にちょっとですよ、ちょっとだけ緊張しましたのは、その幼少科の礼拝に4歳になるうちの息子も出ていると。ああそういえばきちんとした形で子どもの前で子どものために子どもの心に向かって説教するのは初めてだなと、そういうことに気づきました。幸いにして妻の体調も整い、私とそして息子とその母親である私の妻と、もちろん他の子どもたち、教会学校の教師たちと一緒に礼拝をしました。教会学校ではきちんとカリキュラムが決まっておりますから、私も教会学校から指定された聖書の言葉を読みました、説教しました。でそこで私が読んだ聖書の言葉、説教した言葉というのは、ルカによる福音書第3章と、主イエスがご自身のすべての活動に先立ってまず洗礼をお受けになったと、ヨルダン川で洗礼をお受けになったと、そういう出来事であります。たくさんの人たちが洗礼を受けるために、洗礼者ヨハネと呼ばれる人たちのところに集まっていた。ところがそのたくさんの人たちの中に立ち混じるようにして主イエスキリストが洗礼をお受けになったというんです。で私も先週子どもたちの前に立ちながら、私も洗礼を受けていると。でもちろん私だけじゃなくて、ここにいる大人の人たちは、あの人もあの人もみんな洗礼を受けている。子どもたちの中にも洗礼を受けている人たちがいる。うちの4歳の息子もそうです。他にも何人か私の手で洗礼を授けた子どもたちがその場所にもおりました。たくさんの人が洗礼を受けていた中で、イエス様も洗礼を受けになったんですよと、そういう話をしました。洗礼って何でしょうか。赤ちゃんの時に洗礼を受けてしまう人もいれば、おじいさんおばあさんになってから洗礼を受ける人もいる。けれども何歳になっても洗礼を受けるという時に、私どもにとってかけがえのないことは、我々は一人で洗礼を受けるんじゃない、主イエスキリストが一緒に洗礼を受けてくださると。しかもその主イエスが洗礼をお受けになった時に、天が開け、その天の開いたところから神の霊が下ってこられて、そして天から神の声が聞こえたというのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。とこれはすべての福音書が伝えている言葉であります。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。ただ子どもたちの前で説教をするときには、こういう言葉はきちんと翻訳をしなくてはなりません。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものって、そんな言葉遣いでピンとくる子供がいたらちょっと気持ち悪いし、しかし大人にだってもしかしたらピンとこないかもしれません。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。と、それは要するに大好きだよと、神様の声が天から聞こえてきたことだ、来たってことだと。大好きだよ、だってあなたは私の大事な子供だからと。で福音書はそこで天が開いたと大変不思議な情景を伝えます。天が開いたって一体どういうことなんでしょう。 きっとそれは主イエスにだけ見えていたことであったのだと思います。そしてその空の向こうから神の声が聞こえたというのも、それは主イエスだけが聞き取ってくださった天からの声であったのだと思うのです。だがしかし主イエスはその天からの声をご自分のものとして独占するようなことはなさらず、周りにいた弟子たちにも繰り返し繰り返しその時のことを教えてくださったと思います。私が洗礼を受けた時にね、天が開いて、そしてその空の向こうからお父さんの声が聞こえてきたんだよ、大好きだよって。でその主イエスがお蘇りになった後、弟子たちにもこれからはあなた方が洗礼を授けるのだとお命じになりました。その主のご命令に従って私ども教会も洗礼ということをし続けている。洗礼って何でしょうか。いろんな言い方をすることができるかもしれませんけれども、洗礼を受けるっていうのは、洗礼を授けるというのは、その人のために天を開いてあげるということができると思います。誰かが洗礼を受けるとき、その人の上でも新しく天が開ける。そしてその天から聞くべき言葉が聞こえてくるのです。天からしか聞こえてこない声です。あなたは私の愛する子、大好きだよと。それは洗礼を受ける人が聞く声というだけでなく、洗礼を受けた人がそれからも一生聞き続けていなければならない声です。そしてくどいようですけれども、この声は天からしか聞こえてこない声なんです。他の誰もそんな声は聞かせてくれません。ただ神が天から聞かせてくださる声、それを聞かなければ本当は私どもも人間として生きることさえできないのです。大人である私どもの生活にもいろんなことがありますが、子どもの生活にだっていろんなことがあります。うちの息子が4歳になりまして、いつの間にか保育園に通い続けてこの4月から5年目になります。保育園に行ってもいろんな人の言葉に励まされ慰められけれども、またいろんな人の言葉に傷ついたり悲しい思いをしたりしながら、だからこそ親である私のようなものはできるだけ精一杯してあげたいと思うことは、家に帰ってきたら大好きだよと言い続けてあげたいとそう思いますけれども、そこは罪人同士が作る生活、何やってんだ、いい加減にしなさい、早くしなさいと、すぐそういうことになってしまいます。ああまたやっちゃったと反省しながら、これじゃダメだなと悲しく思いながら、けれどもどうかこの子は洗礼を受けているんだから天からの声を聞き続けてほしいと思います。神様どうかこの子にもあなたの声を、天からの声を聞かせ続けてください。主イエスが洗礼を受けになった時に天が開いたとことに、マルコによる福音書は天が裂けたというもう少し激しい表現を用います。天を切り裂いて、その天の裂け目から神の声が聞こえたというのは、神は何としてでもこの地上にご自身の声を響かせたかったということであると思います。何が何でも神は私どもに本物の言葉を聞かせたかった。 神が天を切り裂かれたというのはその意味で、神ご自身が、あるいは神の愛が、それは具体的には神の言葉が地上に押し入ってきた、そういう出来事であったということができると思うのです。で、それで今日読みましたのはマタイによる福音書第12章の33節です。で、いくらなんでも前置きが長すぎたかもしれませんが、私は決してこのマタイによる福音書第12章のことを忘れてはおりませんので、そのつもりでお聞きくだされば幸いです。で、ところでお気づきの方があったかもしれませんが、先週の週報あるいは行事予定表では今日は31節以下を読むとそのように予告しました。しかし結局少し迷いましたが、33節以下だけを読みました。で、それはしかしやっぱりその前のところはあんまり関係ないかなというようなことではないのであって、むしろ話は逆で、本当はもっと前もっと前まで遡って、結局のところ22節前の段落の最初のところまで遡らなければ33節以下を正しく理解することはできないだろうと。けれどもあんまり聖書朗読が長くなってもよくないと思いましたから、便宜上33節以下だけを読んだと、そういうことであります。33節以下大きく段落が区切れておりますけれども、よく読むと主イエスの言葉は途切れなく続いております。で、その前の段落を先々週の礼拝で22節から32節までを読みました。で、このところを説いた礼拝の後で少し興味深かったのは、何人かの方から今日の説教には驚いたと、そういう声をかけていただきました。まあ、私にわざわざ声をかけてくださる方っていうのは好意的な意味でそういう驚いたっていうことで、まあ、そうじゃない人もいたかもしれませんけれども、とにかく驚いたという感想を何人もの方から伺いました。で、それは29節についてです。29節、またまず強い人を縛り上げなければどうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだと。で、この家に押し入るとか略奪するとか随分物騒な話で、一体これは何の話だろう、何の例えだろう、一体誰がこんなことをするんだろうと。その前の28節を読めばだんだんその意味が明らかになってくると思います。しかし私が、つまり私イエスが神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方のところに来ているのだと、神の支配があなた方のところに来ているのだと。つまりどういうことかというと、私ども一人一人が一軒の家に例えられていると。その家がしかし悪霊の住処になっている、悪霊に支配されているっていうんです。ところがその家に誰かが無理やり押し入ってきて、一番強い人、つまり悪霊を縛り上げて、この家はもう悪霊のものじゃないと、私のものだと、その家を丸ごと略奪してしまうっていうんです。ということは、つまりこの押し入り強盗というのは主イエスキリストのことに他なりません。しかしそれにしても強盗がイエス様のことだなんて、ちょっと例えが極端すぎて、そのためにかえって意味が取りづらいということがあったのかもしれません。けれども、むしろこういうところに主イエスの思いの激しさを読み取るべきではないかと思うのです。私どもの心に押し入って、何としてでもあなたを私のものにしたいという神の思いの激しさ、それは天を切り裂いて何が何でもあなた方に聞くべき言葉を聞かせるのだという神の思いの激しさ、 その神の思いを忘れて、33節以下だけを読むならば、これは大きな誤解を招きかねないとも思うのです。でそれで33節以下に記されていることは、内容自体はそれほど難しくないだろうと思います。主題は、例えば今日の説教の題を良い言葉を語るためにといたしました。主題は私どもの語る言葉であります。その私どもの言葉が良い言葉になっているか悪い言葉になっているかと。36節には、言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われるとあります。そして37節、あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされると。これはなかなか厳しいお言葉です。でそういう言葉を読みながら、そこで我々が一体日常どういう言葉を使っているか、それを改めて吟味してみようということになるかもしれませんし、良い言葉を語るために、しかしそのためには一体どうしたらいいんだろうかと途方に暮れるということにもなるかもしれません。良い言葉を語るためにと自分でつけた説教台ですけれども、その説教の台が1週間この建物の前に張り出されて、その前を通るたびに私はなんかどうしようもなく恥ずかしい思いに1週間耐えてまいりました。おそらく私どもの多くが言葉で過ちを犯すのであります。良い言葉を語るために、今度の日曜日はこういう題で説教するんだと、だからせめてこの1週間ぐらいは良い言葉を語るように気をつけてみようと、そんなことをしたってなかなかうまくはいきません。その理由は割とはっきりしていると思います。主イエスがこの33節以下で語っておられることは、良い言葉を語るようにしなさい、頑張りなさいというようなことでは決してないのであって、それは無理だよということでしかないからです。33節、木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかると。それと同じように良い人間からは良い言葉があふれてくるし、悪い人間からは悪い言葉があふれてくる。それだけだ。言葉だけうまいこと取り繕おうとしたって、そんなわけにはいかない。それは偽善の上塗りをするだけだと。そして34節であります。マムシの子らよと、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのであると。考えてみればこんなに厳しい言葉はないかもしれません。良い言葉を語るために。しかし本当言えば私どもにはどうしようもないのです。頑張ろうったって頑張りようがないんです。マムシの子らよ、悪い気は悪い実しか結びようがないだろう。そうじゃないかと。言ってみれば主イエスがここで言われることはそれだけであります。少なくとも33節から37節だけを取り出して読もうとするならば、そういうことにしかなり得ないだろうと思うのです。厳しいことです。このようなことを同じように語っているのが新約聖書のヤコブの手紙第3章。ここは開いてくださってもよいかもしれません。新約聖書の424ページです。ヤコブの手紙第3章の1節は飛ばして2節を読んでみます。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、 舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。しかしヤコブはだから頑張って自分の言葉を制御しようとそんなことを言ってるわけじゃない。それは無理だって言ってる。8節。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちています。一人もいませんと。自分の言葉を制御できる人は一人もいませんと。これはちょっと厳しすぎるようです。で続けて9節ではこうも言うのです。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。だがしかしこれが私どもの生活、しかも私どもの礼拝生活の真相なのではないでしょうか。私ども鎌倉雪の下教会の礼拝賛美もこのようなものでしかないのではないでしょうか。きっとそうだと私は思います。そこまで人間について絶望的になれるのかと、それこそ驚きを禁じ得ないというところかもしれません。しかし主イエスが言われたことも同じことなのです。マムシの子らよ、あなた方は悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。もしこれが本当だとしたら、私どもは絶望するほかないかもしれません。皆さんも例えば良い言葉を語るためにと、そんな説教の題を見るだけでもいろんなことをお考えになると思います。あの人が自分に言った言葉、あるいは自分があの人に言ってしまったあの言葉、この言葉、私のようなものが偉そうなことをしゃべる資格もないし、その必要もないのであります。私どもは言葉をめぐっていろんな経験をするのです。喜びの経験もするし、悲しい経験もするし、それで私どもは学習したり反省したり、あるいは心の中で人を裁いたり。だがしかし私どもはこの聖書の言葉を読みながら、きちんと絶望しているであろうかと思いました。今度の日曜日の礼拝は33節から37節までを読むんだと、この33節から37節までを繰り返し読みながら、どうしても私が行き着かざるを得なかった一つの結論は、きちんと絶望しようということでしか、やっぱりそういうことでしかありませんでした。そうではないでしょうか。だがしかしそんな私どものために神が何をしてくださったか、主イエスが何をしてくださったか、そのことを聖書は語るのです。主は今も押し入り強盗のごとくに私どもの心に何としてでも入りたい、あなたを私のものにしたいと、そう願っておられるのです。この礼拝でこそ起こる出来事であると信じます。繰り返し繰り返し神が私どもに良い言葉を聞かせてくださる。天からの声を大好きだよと、そのような言葉を繰り返し繰り返し聞きながら、なお私どもは 隣人をないがしろにする言葉を語ることができるのだろうか。隣人を呪う言葉を語ることができるのだろうか。できるのかもしれません。もう一つ、新約聖書のエフェソの信徒への手紙第4章29節以下にこういう言葉があります。悪い言葉を一切口にしてはなりませんって言うんです。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。悪い言葉を口にするなと言いながら、それはあなたの隣人を悲しませるだけじゃない、神の聖霊を悲しませるなって言うんです。こんなに厳しい言葉はないかもしれませんけれども、そこまで神が私どものことを悲しみ心配していてくださるということは、恐れ多くも感謝すべきことではないでしょうか。その恐れのうちに私どもは繰り返し繰り返し天からの声を聞きつつ自分の言葉を清めていくのです。そしてそれは決して絶望から絶望に至る歩みなどではないと私は信じております。礼拝の最初に詩編の第51編を読みました。聖書全体の中でも最も深い悔い改めの祈りの一つであります。イスラエルの王ダビデがそれこそ自分自身に絶望しきった中で、けれども神の許しの中で立ち直っていくのです。例えば12節にこうあります。神よ、私のうちに清い心を創造し新しく確かな霊を授けてください。自分で自分の心を清くすることはできません。その意味でもダビデは自分に絶望しきっております。だがしかし、神よ、もしあなたが私のうちに清い心を作ってくださるならば、神よ、もしもあなたが新しく確かな霊を私に授けてくださるならば、私は立ち直ることができます。そして望みのうちに17節でこういうのです。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。主よ、もしもあなたが私の唇を開いてくださるならば、もしあなたがそうしてくださるならば、私の言葉も清められるのです。これは確かな望みに向かって開かれた祈りであります。15節ではこうも言います。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に罪人が身元に立ち返るように。罪を犯している隣人を裁き切り捨てる言葉ではありません。罪人が身元に立ち返るように、その人のためにも天からの声を聞かせてあげるのです。神の愛の言葉をきちんと語ってあげる、その言葉が委ねられているのは神に愛された罪人である私どもでしかないのであります。神が天から与えてくださる言葉、何としてでも神がこの地上に響かせなければならないと心にお決めになった言葉、それを今私どもも聞かせていただいているのです。お祈りをいたします。主よ、憐れんでください。私どもも今ただひたすらに あなたの霊の注ぎを待ちます。天からの声を聞かせてください。そして私どもの言葉をも新しくしてください。私どもの語ってきた言葉を振り返るとき、私どもはどうしようもなく恥ずかしいのです。この舌で一体どれだけの人を傷つけてきたことでしょうか。その同じ舌で今あなたに賛美と祈りを捧げているのです。このような私どもの礼拝をあなたがお受けにならなかったとしても、それは当然です。しかしだからこそ、今私どもは御前にひざまずき、あなたの霊の注ぎを待ちます。新しい心をあなたが作ってください。私どもをあなたの子として愛してくださるあなたの言葉を、今この私のための言葉として新しい思いで聞き取ることができますように。主よ、私の耳を開き、私の唇を開いてください。そうすればこの口があなたへの賛美を歌うようになるでしょう。感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。